10月も残すところあと11日となりました。早いもんでね。もうゲーマーの方にとっては大変ですよね、お財布がね。本当あのドラクエの 1,2HD リマスターも控えておりますし、ね。いや、探しましたよっていうのを皆さん聞かないといけないから。大変ですからね。はい。とか、桃太郎電鉄とか。来月かな、桃鉄は。あとは、ゼルダ無双とかね。うん、その辺も。で、この間ポケモンが出たんですか ?Z と A? なの?うん。ね。なんですけど。まあ、大変ですよね。塊魂とかも出るんだよね。とにかくいっぱいビッグタイトルが出るので。で、なんかね、この間春さんと X 上でやりとりしてたら、ダブルドラゴンのリマスターが出るっていうお話で、あらまたこれは懐かしいと。まあ、きっかけがゲームなんとかの、ベルトスクロールアクションをなんとかっていう回、もうだいぶ前ですけどね、2ヶ月ぐらい前の配信ですけど、聞かせていただいて、ああなんかいろいろ懐かしいなーまあ、僕、実はファイナルファイトとか通ってきてないので。うん。でもね、小平さんが、ファミコンのタートルズのね、ベルスクアクションやってたよっていう話してて、わぁ、夏いと思って聞いておりましたけどもね。はい。そのリマスター、ダブルドラゴンのリマスターが出るっていうので、いいですよね。なんか、ね、賛否ありますよ。ドラクエにしてもさ。昔のゲームを復刻するっていうのは、やっぱ昔のファンもいるわけで。ただ、ね、リマスターされることによって新しく知る人もいるわけで。その辺のこう、ね、さじ加減というか、まあ、開発人の方は難しいだろうなと、うん、思いながらですね。うん。まあ、そんな今日この頃ですよ。ゲーマーの皆さん、お財布大丈夫ですか?10月19日更新 DY のパルベライズビート第824回目。皆さんどうもこんにちは。DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。ハニシですね。うん。特に意味はない。ハニシ。824回目なんですけども、そんな、中ですね、任天堂クラシックス、まあ、スイッチとかスイッチ2で遊べる、往年のですね、ファミコン、スーパーファミコン、ゲームボーイ。で、まあ、その上のプランを契約してると、64メガドライブ、なんだっけ、ゲームボーイアドバンス、それから、これはスイッチ2だけなのかしら、ゲームキューブ、遊べるんで。ですよね。うん。すごいよね。これだけのハードの、ね、ハードまたいで遊べるっていうのはね、なかなか昔のゲームを遊べるっていうのは貴重ですよね。いい時代に。だって、任天堂のゲーム機でメガドライブ遊べるんだぜ。どうなってんの?ほんと、30年前じゃない光景ですからね、こんなこと。いやー、素晴らしい。素晴らしいです。はい。まあ、僕は上のプランは契約してないので、ファミコン、スーパーファミコン、ゲームボーイまでなんですが、スーパーファミコンの画廊伝説スペシャルが来ましたね。来てしまいました。来ないと思ってた。僕。でも去年だっけな、画廊2が、来て、これが割とスーファミの画廊伝説では、両移植と言われていたんですけど、まあ、割と、僕は好きでしたよ。ガロスペ。持ってたし。ただ、ね。やっぱこう、ネオ、ジオをやってる方におかれましては、なんだこれはと。いや、まあね。しょうがないんです。しょうがないんです。100メガショック、ネオ、ジオのゲームを、32メガにまで凝縮して、ああなってるわけで、もう完全移植なんて土台無理な話じゃないですか。だから、しょうがないんだけどさ。うん。そこはなんかスーファミクオリティだなーなんて思いながら楽しもうぜなんて思ってましたけども、まあそれにしてもね、いろいろ賛否のある、ガロスペですが、追加されたんですよ。 で、まだ遊べてないんですけど、バグとかも再現されてんのかね。なんだっけ、A ボタンかなんか長押し、5秒間長押しすると、簡単に大技が出せるっていう。ね、あの辺もなんか再現されてたりすると、嬉しいな、ファンとしては。うん、っていうのがありました。うん。結構ね、好きで、ガロスペ。で、僕、そんなね、しょっちゅう、ゲームセンターとか、ね、ゲームショップとかに、ネオジオ筐体置いてたじゃないですか。で、そこでね、遊べるほどうまくもないし、もうすぐボコされるから。ね。うん、100円もったいねえな、なんて思いながら。うん、でもなんか人がやってるのを、なんか、こう、横で見たり聞いたりしてる中で、あ、いいなって。いいなって思いながら、そういう口なんですよ。で、それが家庭でできるスーファミでね、移植されたってなって、まあ、当時ね、ストリートファイター2、スーパーストリートファイター2も移植されてたんで、これはなかなか、家にいながらにして良いなと思って、遊んでて、まあ、本物をね、なんせ知らないんで、ちゃんとやってないんで、うん、あ、画廊も、おもろい。僕の処女画廊なんですよ。なんなら。うん。初めての画廊伝説がこの画廊スペスーファミ版で、思い入れは深いですね。うん。ね、クラウザーのステージで、モーツァルトのレクイエムが流れるっていうのは、ね、なかなかこう、良かったですよ。うん。すごいいいなと思いました。はい。なので、ちょっとね、その辺、バグなんかも、どうなってるのかな、なんていうのを、考えながらですね、まだ起動してないんですが、遊んでみようかな、と思っております。という、最近でございます。パルベライズビート、最後までお楽しみください。それでは、今日の一曲目。今日はこちら、行ってみましょう。DY フィーチャリング、初音ミクで、スイーツマジック39。 お送りした曲は、DY フィーチャリング初音ミクで、スイーツマジック39という曲でした。これはね、もう、どこにも、あ、違う、ニコ動の僕の、マイリストというか、遡ってもらうと、2009年ぐらいの動画で上がってると思う。そこでしか聞けない、はい、感じです。で、しかもね、あんまり音良くないんだ。その当時、エンコードの仕方があんまりよくわかってなくて、あれ使ってたんですよ。Windows Movie Maker 使ってたの。今はなき。ムービーメーカー使ってて、音良くなんない、なんでって。うん、すごい。ね、あの時は XP だったかな ?XP だよね、まだね。うん、使っててですね。まあ、いろいろ、いい音で、ニコ動に上げるにはどうしたらいいのかっていうのを自問自答してた頃ですね。はい。まあそれがね、今やちょっといい音で聞けない、お聞きいただけないというのは心苦しいわけですが。はい。ということで今日はこのコーナー行ってみたいと思います。DY ミュージックルーム。はい。DY ミュージックルームのコーナーです。基本的には毎月第3週目にお届けしているコーナーでして、僕 DY の音楽活動に関する話とか、音楽そのものに関する話、DTM に関する話など、とにかく音楽に関して楽しく遊んでしまおうというコーナーです。たまに実演もします。という感じでございますが、今日はですね、重大なる発表があります。はい。といっても、かなり中途半端な重大なる発表になってしまうことはちょっとご容赦ください。なんですけど、パラビリスナーの皆様はご着席いただいて、ね、しっかり聞いていただきたいと思いますけれども、じゃあ早速いきますか。僕ね、長々と引き伸ばしてもしょうがないんで。かねてから制作しておりました。まあ、作ってるよってずっと言ってきた DY フィーチャリング夏木かりんのアルバム、青春ノート。この間の木曜日、最後の一曲が出来上がりました。完成です、アルバム。ありがとうございます。いやー、ほんと、なんか、制作期間が多分1年半とかなんですよね。もうちょっと早く出したかったけど、まあ、でもね、出るので、うん、ありがとうございます。もういろんな人にありがとうございますだね。ほんと、シンセサイザー V っていう、ね、ソフトの存在を、こう教えてくださった方にも、ありがとうございますだし、夏木かりんを作ってくれた人、まあ、東京シックスさんということになるのかな、うん、も、にも感謝だし、かりんに出会えたことも感謝だし、なんか、ね、こうやって、僕、自力でさ、ボカロ、まあ、コンテンツ的にね、正式には違うんですよ。正式には違うんだけど、コンテンツ的にまあ、ボカロと呼ばれるさ、歌声合成ソフトのジャンル、で、アルバムを一枚仕上げられた自力でっていうのは、本当に僕にとっては大きなトライだったし、まあ、成功体験になったなと思っています。はい。まあ、発売日等々は、もうちょっと待ってください。一応申請はしてます。もうリリース申請はしているので、まあ、この日に出したいっていうことで、設定とかはしてあるんです。で、価格とかも決まってるんですけど、正式に、審査が通ってから、これは発表したいと思いますので、もうちょっとお待ちいただいて。で、現時点で発表できるのは、全16曲収録です。ね。ベスト版でもないのに、このボリューム。すごくないですか自分で。なんならさ、最初15曲っつってて1曲増えてるからね。7月ぐらいかな、あれ6月か7月だったと思うんですけど、どうしても1曲増やしたいと思って、1曲増えますって宣言して、ね、16曲になりました。 はい。で、この収録内容に関しては、まあ、これもまた、ちゃんと決まり次第、お伝えしたいかなと思います。本当にもう、とにかくもう何事もなく、ね、リリースできたらいいねっていう、今段階なので、何で引っかかるかマジでわかんないからさ、まあ、今までね、まあ、これがオリジナルアルバムとしては5作目になるんですけど、今まで特になんか言われたりとか、ちょっとこれダメなんで、配信できませんみたいなことを言われた、経験はないんで、ちょっと表記がね、表記おかしいよとか、そういうのはありましたけど、うん、物理的にこの曲はちょっとダメですね、みたいな、のはなかったんで、多分大丈夫だとは思うんですけど、まあ、念には念をということで、もうちょっと待っててください。はい。よろしくお願いします。できるだけ、まあ、できるだけというか、審査がいつ終わるか問題なんですけどね、これね。はい。またビッグアップさんにお世話になりました。どうも、ありがとうございます。で、アートワークもできていて、もちろんね、ジェミニで作りまして、なかなか、僕は気に入ってる。うん、すごく。はい。なんですけど。まあ、ね、そうだな。まあ、正式リリースになってからいろいろ、ね、発表というか、僕のこのアルバムに対する思いとか、その辺はお話ししましょうか。ね。まあ、今言ってもつまんないでしょ。なんか、ちゃんとあれだよね。アルバムスペシャルみたいの、ね、一回番組組んでやったがいいよね。って思う次第でございまして。はい。まあ、それまでしばし待たれようなんですけども、今日は、そんなね、アルバムができたよっていう発表だけじゃないんですよ、実は。これは、さっき、初音ミクのスイーツマジック39をかけたことに意味がある。うん。実はですね、この16曲の中に、夏木かりんで、リブートしました。スイーツマジックを。はい。で、今日は、それを聞いてもらおうと、思います。さっき聞いたでしょ？初音ミクのスイーツマジック39聞いたよね？聞いたよね？みんなね。はい。もうさすがにまだ忘れてないよね？さすがに忘れてないでしょ？ほんの5分か10分前の話だよ。ひょっとしたら曲の部分飛ばされてるかもしれないんだよな。最近特に思うわ、なんか、俺曲の部分飛ばされて聞かれてないかなって思うんですけど、聞いてます？ちゃんと曲。曲聞いてね。お願いだから。お願いします。お願いだよ。頼むよ。なんですけど、そこメインなところでやってる部分はあるんで、この番組。はい、よろしくお願いします。なんですが。はい。あれをカリンでやりました。で、今回ね、アルバムカリンで作るにあたって、どうしてもこれ入れたくて、アルバム作るぞってなった時にはもう、リストの中にありましたが、結果的にできたのが一番最後っていう。なんか、ね、一応、なんか、リブートというかカバー曲だから、まあ、最後でいいよね、作るの。って思って、ずるずるずるずる言って、最後になりました。そう。なので、今日はちょっと聞き比べをしてもらおうと思いまして、どういう風になったのかっていうね、ミクのあれから、ね、あれが2009年ぐらいなんで、15、6年経ってるわけですね。さあ、一体どうなっているのか。では、早速、皆さんが忘れないうちに聞いていただきたいと思います。DIY フィーチャリング夏木かりんで、スイーツマジック。 お送りした曲は DY フィーチャリング夏木かりんでスイーツマジックでした。39が取れたということでですね。まあ、39がね、あのミクなので、まあ、ミクじゃないからさ。うん。で、なんか、かりんをもじってなんか後付け したいなって、してもいいのかなと思ったけど、まあ、ちょっと純粋に、スイーツマジックっていうことで、まあ、タイトル付けました。どうでした？ね、聞き比べて。小難しい話をします。実は、スイーツマジックミクのバージョンは、ワークステーションシンセ1台しか使ってないです。ローランドのジュノ G っていうシンセサイザー1台だけで音作ってます。はい。で、まあ、それが16年ほど経つとですね、なんかいろいろあるわけですよ。ここに。ここにというか、パソコンの中にというか。まず、マスターキーボードは、ローランドの FA06。これはもうね、ずっとアルバム制作の間も活躍してくれてた、僕にとってはなくてはならない相棒ですね。で、これでベーシックな部分を作りつつ、まあ、ソフトシンセではマッシブとかマッシブ X とかアナログドリームスとか、あと何 FM8 は使いましたね。あと、フリーのソフトシンセでシンセ1っていうやつがあるんですけど、それも使ったし、ハイブリッドキーズも使ったし、とにかく、ソフトシンセたくさん使ってます。んで、環境としても、ミクの時は、ジュノ G1 台だったんです。パソコンすら使ってない状態で作ってて。で、なんでね、パソコンも使わずにどうやってボーカルトラック入れたのって、ね、感じなんですけど、あとジュノ G にはですね、まあ、MTR、マルチトラックレコーダーが、まあ、ついてるんですね。まあ、サンプラーです。で、すんごい読み込み時間かかるんですけど、ボーカルトラックを作るためには。あれですよ、コンパクトフラッシュだよ。ストレージが。で、興味見ないですよね、コンパクトフラッシュって。カメラですら今見ないでしょ？ SD カードとかでしょ？デジカメ。コンパクトフラッシュ使ってるデバイスってもう、ないですよね、多分。うん。そう。昔懐かしいね。コンパクトフラッシュですよ。で、ね、データ転送するのもさ、パソコンに PC カードスロットがあった時代ですから。今ないからね。PC カードスロットなんて言ったらもうインターネット老人化行きですよ。うん。そう。そういう時代。で、むちゃくちゃ時間がかかるんですよ。とにかく。読み込むのに。で、コンパクトフラッシュに、当時はね、 僕ボカロ操れないんで、お友達にですね、ミディ、メロディーのミディとコーラスのミディ、これ全部別々で書き出さないといけないんですね。を渡して、で、まあ、こういう曲作って歌詞も書いたんだけど、調整をしてくださいというので、まあ、ほぼほぼミクの場合はベタ打ちな感じで、ただ、僕ね、ボカロのその独特のビブラートっていうのがどうしても苦手で、ビブラートだけは消してって。うん。そんなブレス入れろとか、しゃくり上げろとか、難しいこと言わないから、とにかくビブラートだけ消してくれるっていうのを、菅原くんというですね、お友達、今彼どうしてんのかな、音楽作ってんのかな、わかんないけど。ね、同じジュノジーユーザーでもありましたし、そう、同じシンセ持ってる友達っていうのが、当時ね、本当になんか貴重な存在でしたね。イオスも同じだったしね、B900EX 持ってたし。うん。そう。からのセカンドシンセがジュノジーっていう流れで、うん、仲良くなったんですけど。はい。で、それで、まあ、さっきも言いましたけども、コンパクトフラッシュに、サンプルデータ読み込んで、オーディオトラック4つ使えるんですけど、そこにミクの声を読み込んで、で、エフェクトかけたりとか、コンプかけたりとか、しながら、うん。で、4つしかね、オーディオトラックは使えないんで、それもまた一個一個こう、一個できたら取り、書き出して、一個できたら書き出して、みたいな。大変だったんですよ、とにかく。むちゃくちゃ大変だったんですよ。うん。で、まあ、それを最終的にパソコン上で、なんだっけな、Windows 標準のなんかありますよね。あれで、こう、ミックスっていうやつをやって、はい。で、これ音のバランスちょっとおかしいよね、って。いうのでめちゃくちゃとにかくストレスだったの。そう、まあそこまでさ、僕もミックスの技術が高かったわけじゃないから、今もそんな高くないですけど、うん、だから本当にこうシンセとパソコンを行ったり来たりする状態がむちゃくちゃ多かったんですよ。うん、で、動画に関しても。イラストをね、書いていただくのに、ピアプロっていうサイト、今もありますけどね、使って、こういう曲作ったんで、ミクのイラスト何枚か書いていただける方いませんかっていうので、呼びかけをして、で、当時なんかミクシーかなんかも駆使してやってた気がするな。うん。そう。それで、まあ、出来上がってたのが、ミクのやつですね。で、時を経て16年後になるとね、もうボカロですら自分で操る時代です。はい、来ました。ほぼほぼあれです。シンセとパソコンの行き来は多少ありましたけども、もうミックス自体はパソコンの中で全部完結ですね。いい時代になった。超楽だった。まあ。楽な中にも大変さはありますよ。音のバランス、ここちょっとおかしくないっていうのはあって、うん、この部分はちょっとベースの低音とぶつかっちゃってるから削ろうかとか、ね。そういうなんかエンジニア的な大変さはあったんですけど、でもなんか楽しかったですね。やってて。うん。やっぱこう、ね、一応スイーツがテーマの。曲なので、なんか女の子のその可愛らしい感じとね、スイーツにウキウキワクワクしてる感じがね、うまいことこう伝わってくれたらいいなっていうので、ベーシックな部分は本当にいじってないんですよ。アレンジ聞いていただいてもわかると思うんですけど、ほぼほぼ原曲に忠実なアレンジをやっていて、ただやっぱそんな中でも今どきな感じ、テイストも入れたいかななんて思って。ただ、このね、感じでバブルベースとかさ、EDM ですっていう主張がドーンって来ちゃうと、ボボボボボボンとか、 ギーギーガガガピュピュピュみたいの来るとトゥーマッチじゃないですか。僕はトゥーマッチだと思う。うん。ちょっとそういう変態な音はとりあえずちょっと今回やめとこうっていうね感じで、まあ、とにかく原曲リスペクト、うん、まあ自分の曲なんだけどね、原曲リスペクトでよりこうカリンの声が引き立つようなことを心がけてやりました、うん、ただやってることというかできることが本当に増えたので、まあ、原曲よりも整った音にできたかなと思っているし、まあ、まあ、こんなんですけどね、一応、それなりの自信はあります。うん。いいもんが作れ、もう本当になんか想像以上にいいものができたなというふうに思っていて、これを、アルバムにね、入れることができるっていうのは本当に、嬉しいです。で、ね。ちょっとやっぱかっこいいこととかもやってみたいわけですよ。で、リバースでこう、ヘイとかさ、そこら辺にこう、リバースでこう、帰ってくるようなリバーブかけたりとか、うん、そういうのも、ね、ちょっと凝りましたね。うん、っていう感じで。これがね、何事もなければ、いい音で聞けるから、待っててね。ちなみにこのスイーツマジックっていう曲僕大好きなんですけど、実は、ジョインサークルぐらいから、入れたいなっていう構想はあったんですよ。実を言うと。自分で歌うかって。うん。スイーツ男子に向けた、スイーツマジックを、ちょっとロックっぽいアレンジでやってみっかなーって思ってたんですけども、ジョインサークルができて、まあ、できてというか曲が揃ってきて、やっぱトゥーマッチだな、やめようってなって、で、絵も作ったじゃないその後に、セカンドアルバム。トゥーマッチだよね、やめようってなって。で、次がディープホライズン。これ全部はインストのアルバム。まあ、入れないよね、当然。で、バリアントコレクト。これはまあ過去曲のね、まあリブート作品だからまあ入れない。うん、で、ずるずるずるずる来て、今回ようやく入りました。で、結局自分で歌わない、ね。感じ。まあ自分で歌ったバージョンもどっかでやりたいですね。うん。ね、なんやかんやで10年経ってますからね。自分で歌うバージョン作っても面白いかもなーなんて思い、初めて10年経ってるんで。ね。まあ、生きてるうちにはやるんじゃないかな。うん。って思います。まあ、ね、ラビリンスとか、熱帯夜でガールズサイドって作りましたけども、ボーイズサイドっていうね、スイーツマジックボーイズサイドが、何かの形でできるかもしれない。わかんないけど。ということでね、確約はできないですわ。気長に待っててほしいなと思います。ということで、今回のミュージックルームはですね、アルバムができたよというご報告と、スイーツマジックを、聴き比べてみようということで、お送りいたしました。いかがだったでしょうか。歌詞もちょっと変えたんだよ。そうそう。触れなかったけど。まあ、わかるよね。明らかに違うからね。はい。まあ、うん。察して。ということで、以上 DIY ミュージックルームのコーナーでした。
DIY のパルベライズビート。
DIY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。今日もちょっと短めですけど。はい。ね、一曲の聴き比べなんていうね、ちょっと珍しいことをやってみましたが、どうだったんですかね。なんか、新しく生まれ変わったっていうよりは、どうでしょう。完全体になったじゃないですけど、ようやくなんかこう、売り物として世に出るっていうのはなんか、こうね、まあ、 いろんなご意見あると思いますけど、まあなんか感慨深いなと、個人的には思っておりますが、この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。各種方法があります、コーナーがありますので、どしどし番組に、参加して一緒に盛り上げてください。普通のお便り、普通お便りもお待ちしております。メッセージテーマ変えます。ハロウィンが近いので、やってみたいコスプレ、教えてください。変身願望あるでしょ、皆さん。ね。大体さ、いろんなね、飲み会とかさ、これから増えてくると思いますけど、忘年会とかね。なんなんでしょうね。一定数女装させたがる上司っているよね。で、それを苦と思ってない、社員もいるみたいなのがね、あるわけでございますが。うん。女装だけは絶対嫌だね。はい、こういう発言するとあれですか、LGBT 委員会から怒られますか。各種、方法でお待ちしております。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。paravi@momomail.com paravi@momo-mail.com X されている方、番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグ、シャープパラビ、シャープ paravi をつけてポスト。お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージお待ちしています。それから、僕 DY ですね、シングルとかアルバムとかで、出してまして、細々と音楽活動やっております。詳しくは番組の記事ページにすべてリンク、飛べるようにしておりますので、ピンときたものがあればですね、聞いてみていただけると嬉しいなと思っております。よろしくお願いいたします。応援してください。そして、ニコ動と YouTube もね、やっておりまして、YouTube は永遠の翼が最新のものになってますね。ニコ動はクリスタルメモリーかな？はい、それぞれ更新中です。よろしくお願いします。そして、ポッドキャストもやっておりまして、10日に弾けたいラジオ更新しました。それから、最新のね、音畑、15日に更新しています。こちらもよかったら聞いてください。ということで、今回のパルベライズビートおしまいです。次回は図書館のコーナー。ちょっと久しぶりに本を一冊読みたいなと思って、まだ買ってないんですけど、これから買いに走ろうかなと、Kindle ストアに走ろうかなと思っている感じです。なんかね、急に涼しく朝晩になってまいりましたけども、まだまだね、昼が暑かったりして、寒暖差激しいです。体調とかね、ほんと、なんかインフルがものすごい今流行ってるっぽくって、本当にね、気をつけましょう、お互い。うん、って感じでございました。パルベライズビート、ここまでのお相手はパーソナリティ私、DY でした。それではまた次回、元気にお会いしましょう。ごきげんよう。バイバイ。